天のお父様、私たちはあなたの愛の中で今日も生かされております。あなたが私たちを作り、あなたが私たちに生きるために必要なすべてのものをお与えくださり、愛の眼差しの中で生かしてくださっていることを感謝いたします。私たちが自分勝手に歩んでいたその時に、神様は大きな犠牲を払ってくださり、御子イエス・キリストを私たちのためにお使わしくださり、その方の上に私たちのすべての罪や汚れや罰を負わせて、私たちを罰する代わりに罪のないイエス様を罰することを通して、その流された血潮と打たれた打ち傷によって罪の許しと体のよみがえり、永遠の命、とこしえの命が備えられましたことを心からありがとうございます。イエス様は十字架にかけられ、墓に葬られましたけれども、三日目の朝、イースターの朝、この日曜日の朝によみがえられて今も生きておられることを覚えます。先ほども賛美をいたしましたが、主は今生きておられます。私たちのすべての悩みや苦しみを知っていてくださり、またそれを共に味わっていてくださるからありがとうございます。インマヌエルなる主、いつも世の終わりまで共にいてくださる主を、どうか今日も親しく語りかけてくださり、また聞く耳と悟る心を与えてくださり、そのあなたの命の言葉をしっかり握って、この暗闇の中で世の光として輝くことができますように。砂漠のようなこの世界の中にあって、オアシスのような本当に自分自身がまず潤され、そして周りの人も潤していくことができるような、そんなみずみずしい命で今日も私たちを満たしてくださることをお願いいたします。小さいものが語ろうとしていますが、このものをあなたがお持ちくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。修法を皆さん、受け継ぎになったでしょうか。これまであの空白部分であったところがですね、素敵な、イラストが入りました。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。驚くべき壮大な神様のご計画ですが、これは本当に私たちの教会にも与えられた御言葉だと思います。あの日野原先生という方が今、ご高齢になられても大活躍をされていますけれども、あの方の先生、あのお父様は牧師先生だったそうですね。そして中学生の時に、中学1年生、日野原先生が中学1年生だった時にこんなメッセージを聞いたそうです。牧師であったお父さんが語ったそうなんですけれども、小さな円を描いて、生きる人生ではなくて大きな円の一部になりなさい、そういうことをメッセージの中で、礼拝の中で語られたそうなんです。私たちは自分にできそうなところでこう小さな目標を立てて、それができることで満足してしまうことがあるかもしれません。しかしこの天を見上げなさい、星の数ほどに数えきれないほどのおびただしい人が救われて神の家族に加えられてまいります。これはまさにもうとてつもない大きな縁で、世代を超えて全世界的に広がった神様の壮大なご計画の一端を担わせていただくということでありますが、しかし杉富宮城地域にもですね、本当にたくさんの方々がいらっしゃいますし、近くの札手や鷲宮やいろんなこの、方々がいらっしゃいますので、続けていろんな形で福音を発信していけたらなと思ったりしております。さて、この昨年度のことを少し思い返していただきたいと思うんですけども、2007年のこの日本という国を一言の漢字で表すと、ご存知でしょうね、ミクさんね。あの今年の漢字とかいうのがありましてですね、あのいろんな漢字が毎年選ばれていくんですよね。でその年を振り返って、あこんなことがあった、こんなこともあった、こんなこともあった、そのイメージをこう総合的に判断して今年の漢字はこれだということなんですけども、なんとですね、この 偽りという漢字がですね、昨年のこの日本の象徴する漢字として、2007年の今年の漢字として選ばれてしまいました。偽り、もういろんなことで食品の、その期限を偽装したりですね、まあ、そんなことから始まって、もう大人が堂々と嘘をついている、子供にですね、嘘をついてはいけませんよなんてもう親が言えないような状態ですよね。自分でしてないんですから、親が、していることをやはり子供も真似ますからね。これは当然、子供も、親が嘘ばっかりついていれば、子供も嘘ばっかりつくようになるでしょう。これは言われなくても、背中を見て育つということですから、そのようになるかと思います。それにしてもこの偽りという字がこの国の2007年の歩みを象徴する言葉としたら本当に嘆かわしいことではないでしょうか。日本人は水に流すという言葉が好きです。この偽りということも水に流してしまうことも十分考えられます。本当に真剣になって反省するというかですね、本当にその向きを変えるほどにこんなことしてちゃダメなんだと決心をして、そこをそういうことをやめるということなしに、だらだらとみんなしてるからどうせ見つからなきゃいいや、見つかっても開き直ればということでですね、全部こう過去のことをして水に流していきますと何が起こるでしょうか。資料にも書きましたけれども、そのうちにですね、この年の今年の漢字、滅亡の滅とかですね、滅びるのこの亡のこの亡とかですね、そういう漢字が今年の日本という国のこの、今年の漢字ですなんていうことでですね、もう誰もそういうことを掲げることができないほどに壊滅的に滅んでいるかもしれませんけれども、そのようなことを私は聖書的に見れば、この聖書の壮大な歴史を、この世界の歴史、またそれぞれの国の歴史を見ていくならば、偽りなんていう言葉が選ばれる国がですね、栄えていくことはありえないんですよ。本当に日本が祝福されていくために、私はこの偽りという問題が本当に、真実に取り扱われて、国のレベルにおいても、またそれぞれのレベルにおいても偽りのない生き方を目指していきたいなと思わされて、そういう祈り心を込めて今日はメッセージを語らせていただきます。教会に今日初めて来た方がいらっしゃるでしょうか。いや、そうなんですね、はい。初めて来た方でもおそらく教会という言葉はどこに行くとですね、こういう言葉が飛び交っているんじゃないかという有名な言葉があります。アーメンという言葉ですね。よくそうめんに間違われたりからかわれたりするんですけども、このアーメンという言葉は教会の中で、この使われて、よく使われている言葉です。祈りの後にですね、アーメンと先ほども語りました、告白しました。このアーメンという言葉はですね、その意味がまさにこの偽りではなくて真実、真理、この正しい、本当に嘘偽りのないこと、これがアーメンという言葉の意味なんです。いわばこの昨年の今年の漢字のこの偽りという言葉に 対照的な言葉なんですね。真実の真、それがこのアーメンという言葉が表現している、その言葉に込められたニュアンスであります。実は聖書を見ていきますと、聖書の神様はアーメンの神様と言われます。まあ、よくクリスチャンのことをですね、あいつはアーメンだからなとかですね言われることがあるかもしれませんが、この聖書の神様はアーメンの神様なんです。本当にこのそれはどういう意味かと申しますと、嘘を偽りがない、嘘をつかない神様、偽りが一つもない神様、暗いところが一つもない神様、そして約束したことがあるならば必ずそれを果たしてくださる、約束をしてですね、その約束しましたで、しましたかねなんていうことは、それは偽りになっていくと思うんですよね。結婚式の時に皆さん誓いますよね、生涯この人だけを愛しますとか言ってですね、誓うんですけども、そんなことを誓いましたっけなんて言われたらですね、それは本当に偽りの人生になっていくと思うんです。しかし神様はもう聖書の中にも数えきれないほどのたくさんの約束が散りばめられているんですけども、その一つ一つの約束を必ず忘れないで果たしてくださる、守ってくださる、その通りに約束を実現に至らせてくださる、そのために全力を掲げて傾けてくださる、これが聖書のアーメンなる神様であります。主語に書きましたけれども、ヨハネの手紙第1章7節9節のところを少し、この聖書開かなくてもこの聖書で主語のところにありますので、 そこで見ていただけたらと思います。ヨハネの手紙第1の1章7節から9節をお読みいたします。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここにアーメンなる神様という方が光の中におられるというような表現がされています。神は光であって、暗いところが一つもないということがその前後に書かれてあります。そうなんです。偽りがないということは、暗い影がないということなんです。しかし多くの悲しい事件が起こっているその国の中で、今多くの人が認めています。日本人の心の中にも心の闇がある、そんな表現がされています。心の中に闇がある、暗い部分がある、人に見られたら困るような、バレたら困るような、嘘偽りの部分があるということをですね、認めざるを得ない状況にそれぞれがあるかと思うんです。しかし神様はそういう暗い影が一つもないというわけなんです。光の中におられる、そしてその光の中を、クリスチャンならば歩んでいくべきだということを語っています。もし自分なんかに、自分は罪なんていうものは、犯していませんよ、自分の中には罪はありません、嘘偽りありませんと、言い張るのであれば、私たちは自分を欺くことになるということが語られているわけですね。その時に真実なものは私たちのうちにはないということになります。嘘で嘘を塗り固めたような人生になっていくわけです。しかし神様は本当に憐れみ深い方であります。神様は本当に愛ですと語られますけれども、神様は義なるものを愛をもって接してくださる、そして許しを備えようとしてくださる方であります。私はロックンロールというかですね、ロックが好きなんですけども、あるこのバンドはですね、このアメリカのですね、本当にこう、このメインストリートでですね、演奏するんですね、ストリートパフォーマンスで。それでですね、なんかですね、スプレーか持ってですね、何かこう橋桁とかにこう書くんですよね。ロックンロールストップザトラフィックとかですね、ロックンロールはこの交通の、この、交通を止めるとかですね、かっこいいことを書いたりするんですけども、教会的に言えば、あそこに書かれていることですね。イエスの血、すべての罪より我らを清む。これなんです。イエス・キリストの血というのは、どんなに嘘偽りで塗り固められた人生も、本当に真っ白にしてくださる。そのような素晴らしい、このメッセージなんです。キリストの血は、あなたの罪を本当に、さあ来たれ論じ合おうとこの方は仰せられます。たとえあなたの罪が火のように赤くても、クリムゾンという言葉がありますけども、その本当に真っ赤っていう、真っ赤な罪が待ったとしても、神様のもとに来るならば、それが雪のように白くなると聖書はあなたに完全な罪を許しを備えてくださっています。天が地から遠く離れているように、東が西から遠く離れているように、そのように神様はあなたを全ての嘘偽りや汚れた恥ずべき人生から離して、本当に素晴らしい人生に招こうとされております。義なるものを愛し、愛をもって真実を語ってくださる、それが聖書の神様であります。私たちが自分の義を素直に認めて、神の前に罪を言い表していくならば、神は全ての罪から私たちを清めてくださる、これがこの聖書の素晴らしい約束の一つであります。さて、偽りといってもですね、いろんなことがあります。今日はこの偽りの証言をしてはならないというところなんですけども、あなたの隣人に対しという言葉が付け加えられています。人と人との関係の中で 嘘をついてはいけない、偽りの証言をしてはいけないということなんです。実は10回の前半のところに同じようなことが神様に対してしてはならないということが書かれていました。それは主の御名をみだりに唱えてはならないというところでした。それは主の前に嘘偽りの言葉を並べ立てるということなんです。心にもないことで神様を持ち出してきたりとか、そういう形で、この神様に対して嘘偽りの証言をすること、それは主の御名を汚すということになるかと思いますが、そういう神様との関係の中で素直に自分の罪を認めないということではなくて、本当に神様の前に裸の自分をさらけ出して、そして真実な言葉で神様と向かい合っていくときに、神様はその罪を取り扱って許してくださる。それが前半にあることです。しかし、もし神様との関わりが正しくされて、許されたものである、愛されたものであるとするならば、隣人に対しても嘘を偽りの生き方をやめるということが進められております。まあ、この偽証をしていくとどうなるのかということをちょっと考えたいと思うんです。嘘を隠し続けるためにはさらに嘘をつかなければなりません。やがて嘘はバレます。騙し続けるということはできないと思いますね。何かの拍子にこう見つかってしまう、暴かれてしまうということがあります。そしてそのひとたび嘘が見つかってしまうならば、取り返しのつかないほど信用をなくしてしまうということが、起こります。いわゆる人間関係がもう信じられない、あなたのことはもう信じられませんと言ってですね、その関係が崩れていく、もう一度一緒にやり直すことはできませんと言われてしまう、そのようなことが起こってまいります。嘘をつくことによって相手の信用を引き下げることができます。また相手の人間関係も悪くすることができるんですね。相手の人の悪口、あることないことですね、あの人ってね、あんな人なのよとか言ってですね、陰口、噂話を流していくということは、まあそれ嘘なんですけども、本当にそんなことしてない人なんです。でもそれによって相手の人生をダメにしてしまうということもこれ可能なんですね。また、巧みにこう嘘をついてですね、自分のことは正当化して、誰かにその責任をなすりつける、いわゆる責任転嫁という言葉がありますね。まあ、嫁と姑のこの関係の中で、できた言葉だと思うんですけれども、でもこれは本当に難しい関係だと思います。責任転嫁。でもですね、これは私の中にも反射的にというか、もう本能的にと言ってもいいほどに染み付いているこの、性質なんです。私は浜名湖のキャンプ場の、この担当のキャンプ委員というのをですね、長年やっております。この春にはちょっと一区切りをつける予定なんですけれども、そのキャンプインに招かれた、初めの頃だったと思います。皆がですね、忙しい中でスケジュールを合わせて、あ、この時間が空いてますね、この日のこの時間から何時から始めましょうという約束をして、それでこう集まっていくわけなんです。ところがですね、私は何を勘違いしたのか、私の手帳にはこう、別の時間が書き込まれてたんですね。それで私はそれと思い込んでいたので、その時間に行こうとしてたんですけども、電話かかってきまして、もう始まってますよみたいなことになりまして、えとか言って、急いで行ってですね、でも、私はですね、未熟でしたね。開口一番、こういう時間で、こういうふうに約束したじゃないですかとか言ってですね、謝る、一言の謝りもなく、いきなりですね、なんか食ってかかるようなことをしてしまったんですよ。反射的に自己正当化してるんですよ。この時間って約束したはずじゃないんですかとか言ってですね、わからないです。私は本当にその時の記憶がないんですけども、非常に申し訳ないことをしたということを、まあそういうですね、未熟なものを、東海地区のいろんな先生に育てていただいたことを、本当に感謝しております。皆さんどうですか。誰かに自分の過ちを指摘されたときに、即座に、いや、それはね、こういうことで、誰々さんがこんなことしてからとかですね、この周りの状況にしたり、周りの人のせいにしたり、自分が素直にすぐに謝る、死を認めるということをせずに、巧みな嘘をついて、責任を誰かに、スケープゴートっていうのがありますね。まあ、その、 誰かにこう責任をなすりつけてですね、その人をこういじめてしまうということで、自分はこの被害に遭うことがないように、この、そういう卑怯なことをするんですけども、これ本当に人間の中に染みついた考えだと、そういう反応だと思います。ほとんど反射的に出てしまいます。これがどこから来たかと申しますと、神様との関係が壊れてしまったところから、そのような生き方をするものになりました。漱石の中に見ますと、最初の人間が罪を犯した後の姿が書かれていきます。その時に神様は問われていきます。あなたはどこにいるのか。その時にひたすら人間は隠れていたんですけども、隠れきれなくなって出てきてですね、語り始めるんですけども、神様は問われるんですね。まずご主人に問われます。聖書的に見ますと、家族の中で一番最初に、そして一番重たく責任が問われるのは、父親という立場です。母親ではありません。まず父親に責任が問われます。アダムに対して神様はおっしゃいます。あなたはどうして食べてはならないという木の実を食べたのか問い詰められます。そうしますとアダムがですね、非常に卑怯なことを言うんですね。しかし私は同じことをしょっちゅうしているということを感じます。開きませんけれども、アダムはこんなことを言うんです。非常に有名なセリフなんです。あなたが私にのそばに置かれたこの女が私に取ってくれたので、それで食べました。あなたが私にそばに置かれたこの女が食べなさいって言ったので食べました。で、まあ、ちょっと奥さんに責任をなすりつけてるんですけども、しかしですね、よくよく考えてみると、あなたが私のそばに置かれたというこの枕言葉がついておりますので、結局のところですね、まあ、妻も悪いかもしれないけれども、こんな人を私の奥さんにした神様、あなたが悪いんでしょうという、そういう世界なんですよ。これは究極の責任転嫁だと思いますが、人は全ての悪しきことや全てのこの失敗や過ちを神のせいにします。究極的に、あなたがこんなふうに私を作ったから、あなたがこんな家庭に私を生まれさせたから、あなたがこんな状況にさせたから、もう全部あなたが悪い。本当にですね、自分が悪いとは一言も言わないんです。自分のことは棚に上げて、神様が悪い、神様が悪いって言ってですね、もうなんで神様がいるならこんなことが起こるんだとかですね、もう本当にもうひどい言葉を神様に投げつけることがよくあります。私は前々から薄々そうだなと思っていたんですが、結婚してからそのことがよくわかります。本当にそうです。一人で住んでいた時にはですね、まあそれは本当にこの学びのクラスでの付き合いですとか、いろんなまあ限定された付き合いですので、四六時中一緒に生活するなんてことはありませんから、まだごまかせるんですよね。ところが寝る時も食事する時も、もう四六時中この一緒に生活し始めますとですね、不思議なことが起こってまいりました。私は本当に罪深かったなとつくづく思うんですけども、これは本当にそうだと思います。巧みな言葉で私はあることをし始めました。お分かりになるかと思います。責任転嫁です。巧みな言葉で、本当に非常に巧みな言葉で、なんか微笑みながらですね、非常にこの優しそうな顔をして何をしているかというと、やっぱりあんたが悪いよねみたいなね自分も悪くないけど、家内のせいでですね、アスコのせいでこうなったみたいなことをですね、やんわりとやんわりと、この非常にネチネチじゃない、この爽やかにですねでもやってることはそうなんですよ。責任転嫁なんです。で、そのことがいつ発覚するかと言いますと、家内がですね、そのうちうさびっちじゃないんですけど、切り始めまして、どうせ私が悪いんでしょ、私どうせ私が全部悪いんでしょっていうことになりましてですね、ちょっと切れかかるんですね。そうすると私がですね、やばい、これはやばいということですね、すいません、私が私にも悪いところがありましたとか、本当に私が悪かったですということですね、素直に、そこで初めて素直にですね、責任転嫁をすることなく、私が悪かったということでごめんねと謝ることで、仲直りをしていくんですけれども、でもどうですか、私がもしイエス・キリストの神の愛を、神の許しを知らなかったら、責任転嫁をやり続けて、そして強情にも
自分は正しいと譲らずに絶対に謝ることをしないという人間にかなり近づいていたと思います。なぜ離婚が起こるんですか。それはそういうことがあるんですよ。絶対に自分の立場を譲らないんですよ。お前が悪いんだ、お前が悪いんだってお互いに言い合ってですね、結局平行線しか行かないんです。和解はありません。でも皆さん、私はよく思うんですけれども、人間関係の中では 100% 相手が悪いということはありえないんです。それはありえないです。自分の方にもどこかで非があるんです、過ちがあるんです。ですから喧嘩両成敗ではありませんけれども、神の前に自分が立って、聖書の言葉に照らし合わせて、本当に自分の人生は嘘偽りがないか、過ちがないのか、自分の責任がないのかっていうのを確かめる必要があります。それをしないで自分は正しいんだと言い張って生き続けるならば、周りの人を非常に迷惑をかけて不幸にしていきます。本来喜んで一緒に生活する、一緒に生きていくことが喜びだという、そのことを神様は願っているんですけども、それをしないでお互いに我を張って許し合う、自分の罪を認め合う、謝るということをしないということは、一つ屋根の下にいながら全然心が通い合わない、もう一緒に食事もしたくないということ です、ね、別々の、もういつも別々のところ で、 ですね、食事をしている人がもしかして教会の中にいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、やっぱりお互いの非を認め合って一緒に食事をするということが家庭の一番の大切なことだと私は考えます。そうでなければ何のために一緒になったんですか。何のために神様が共に生きるようにと願っていらっしゃるんですか。そのところで私はいつも問われています。自分自身がまず問われます。お前はどうなのか。いつも家内のせいばっかりにして、お前は悪いところないのか。すみません、神様、申し訳ありません。私は非常に卑怯な、どうしようもない人間です。憐れんでくださいと、いつも言っているものであります。しかし私たちは知らず知らずのうちに、自分には欠点がないかのように、自分は正しくて間違いを犯さないかのように考えてしまうことがあるんですね。そして罪を犯したにもかかわらず、それを隠そうとして、もっともらしい理由や原因を考えて言い訳をして、巧みに嘘をついていきます。この自己正当化、そのための嘘っていうのがですね、この嘘をつく動機の一つの大きな理由だと思います。二つ目の嘘をつく理由、それは自分を人によく見せるということです。自分を人によく見せたいために、まあ、いわば仮面をつけると言いましょうか。嘘偽りの本当の自分ではない仮面をかぶって、そしてその仮面で生きる、まあ、演劇をされている方はよくわかるでしょう。仮面を変えるとですね、こうキャラクターが変わりますよね。喋り方まで変わります。顔の表情まで変わります。一冊の本を持ってきました、この少し前に出された本ですが、アメリカ の精神科医のドクター、そしてカウンセリングの分野で活躍されているこのスコット・ペックという方がいらっしゃるんです。この方がですね、この平気で嘘をつく人たちという本を書かれているんですね。まあ、サブタイトルは虚偽と邪悪の心理学と書かれていますが、この心理学でこの悪に関する、嘘偽りに関するこの人間の心理を、まあ、その取っかかりになるような研究を、発表されている方なんですけれども、この写真というかですね、この表紙、非常にインパクトありませんか。のっぺらぼうになっているこの顔の人、顔のマスクをですね、外してしまったら顔が青空になってしまったというですね、状態の顔なんですけども、私たちはいくつもの顔を持っていないでしょうか。家の中の顔、学校の中の顔、職場の中の顔、教会の中の顔なんかそれぞれなんか違ってですね、非常に本当の自分とはかなりかけ離れた全然違うマスクをかぶってですね、さも問題がないかのように、さも自分は本当に幸せそうに、あるいはさも自分は優れたものであるかのように見せかけて生きていることはないでしょうか。人が自分をどう見るか、人が自分をどう評価するか、そればっかりこう気になってですね、それこそが最大の関心事になってきますと、まあ、いわば人の目の奴隷なんですけれども、非常に虚しいというか、疲れる人生になります。その仮面を外すときは本当に一日の中でわずかな時間でしょう。しかし本当の自分、ありのままの自分の姿が知られたら、みんな自分を嫌いになるのじゃないかとかですね、 そんなふうに思ってしまいますと、とてもじゃないですが、その仮面を外せないということになるわけですね。少なくとも人が見ている前では。しかしそれは本当に不健全な生き方になっていくかと思います。人は秘密の量に比例して隠していることが多いほど不健康になっていくと言われています。心が隠れてこそこそやっていることが多いこと、隠し事が多いことほど、多い人ほど夜寝れなくなったりとかですね、あるんですよ本当に。私もそういう経験をクリスチャンになってからもすることがあります。神の前にこれは罪だということをしてしまって謝らないとき、非常にこのですね、それはなんか変なことを考えているんですけども、こんなことまで神様に知られたらですね、神様は私のことを見捨てるんじゃないかみたいなことでですね、素直に自分のそのありのままの姿を認めようとしないところがあるんですけども、それは非常に間違った空相撲というかね、虚しい空回りをしていたんです。私は神様を誤解していました。神様を舐めていたと言っているでしょう。隠れてやれば神様がに隠れるなんてことが本気で考えるときがあるんですよね。無意識のうちに考えてませんか。なんかこそこそ誰もいないことを見てですね、悪いことをする。大体そうなんですよね。何か悪いことを後ろめたいことをするときには周りに人がいないかを見ます。あるいはバレないかどうかっていうのをいろいろ考えてですね、もう巧みにずる賢く頭を働かせることがあります。しかし神様は全てお見通しです。私が生まれてから今日までしてきたこと、口にしてきたこと、行動したこと、隠れてこそこそしたことも全部神様ご存知ですね。心の中によぎったことまで全部知ってます。それでですね、天国にっていうか、この最後の審判の時に何が起こるかと言いますと、その自分の人生を全て録画されてるんですね、心の中まで。それをずっと走馬灯のようにですね、この見せられた時にどうやって申し出た開きをするのかっていうことが、この大変な問題になるわけですよ。しかし神様は感謝のことに、すでに私たちを完全に知っていてくださいます。そしてそれでもあなたを許して受け入れて愛しますと言ってくださっています。だからこそ、その神様の懐の大きさを知れば、変に肩肘を張ったりとか、仮面を外し続けたりとかする必要がない。まず神の前に仮面を外すんですね。神様、私はこんなに卑怯な、自己中心な、自分勝手なものです。こんな私でも愛してくださいますかっていう、そういう世界でいいと思うんです。巧みな言葉で嘘をついて、全部周りの人に責任を転嫁して自分のことは棚に上げている、とんでもないものです、お許しくださいと言えばそれでいいんですよ。それが本当に偽証から解放されていく唯一のこの救いの道だと思います。それ以外ではどっかで仮面をかぶり続けて、人の目ばかりを気にして、お墓の中までその嘘偽りの秘密を隠し続けて、本当にそれは辛い人生だと思います。でもそうならないように、この素直な謙遜な、真実な嘘偽りのない心が与えられるように祈っていけたらと思います。嘘をつくにも、いろいろ理由があります。ある時にはこういう理由があるでしょう。自分の考えとか意思を実現したいために、みんなそう言ってますよ、あの人にそう言われました、あの人にもこう言われましたとかですね、なんかあることないことですね、自分の都合のいいようになんか話すんですね。それはですね、結局のところその人の一番心の見えないところにすごい固い意志がありまして、これを絶対実現するんだ、これをみんなに納得してもらってこれをやるんだみたいなことですね。そういうことであたかも周りの賛同を得ているかのように、この嘘をつくということもあるでしょう。どのような、中でそのような嘘偽りの人生から解放されていくのでしょうか。やはり神様との関係を、まず神様との関係を回復するということが言えるかと思います。ありのままの自分の姿で仮面を外して神の前に出る、そのことの、助けとしてイエス様が語られた
放蕩息子の例えをですね、またお話ししたいと思います。あるところに息子が二人いました。お父さんは二人息子の、を育てていたんですね。お兄さんは非常に真面目だったようです。しかし弟はかなり自由奔放といいましょうか、この非常に自己主張の強い、ストレートに自分のやりたいことやしたいことをこう要求してくる、そういう息子だったようです。弟息子はある時にお父さんに言いました。お父さん、私の財産の分け前をください。いつも言ってることですが、これは親父早く死ねと、親父よりもお金の方が私は大切なんだと、別に親父なんかいてもいなくてもいい、これは金さえあれば自分の好きなことができるからということで、そういう態度ですね。そしてお父さんはあろうことか、いやこれ本当に突き放したんです、彼を勝手にしなさいと。これ本当に恐ろしい裁きですけども、見捨てられるということはどんなに恐ろしいことかと思います。親に見捨てられることも怖いんですけども、でも一番怖いのは神に見捨てられるということです。神様に勝手にしなさいと言われたら、これ以上怖いことはありませんよ。あなたがそんなにね、欲望にまみれて、嘘偽りにまみれて、自分の好きなことをしたいと言うのであれば、大丈夫、もう大丈夫、もうあなたの好きなように勝手にしなさいと言います、神様。あなたを汚れに、欲望に引き渡されます。嘘偽りの塗り固められた人生を、それでも生き続けたいなら生きなさいと、神様は突き放されますよ。でも、警告を与えます。罪から来る報酬は死ですよ。永遠の滅びと裁きが待っていますよ。それでもいいならどうぞご自由にということなんですね。でもこのお父さん、元息子のお父さんに例えられる神様は、ただ単に突き放す方ではありません。密かに陰で涙を流して祈ってくださっているんです。本当にこのバカと言ったら申し訳ないですけど、使わせていただきます。本当にこのどうしようもないバカ息子は、どうしようもないけれども、放っておけない。神様から見たら、本当に私たちはもうバカ息子のようなものなんです、本当に。もうことごとくね、もう本当にこれ以上ないっていうほどに愛されて、弟子をにかけて育てられたにもかかわらず、もう、ね、すぐに浮気するんですよね、神様とかいろんなものに。でも、あれが欲しい、これが欲しい、神様以外のものを必死になって頼るんです。で、どこまでも背中を向けて、このうなじの怖い痛みと言われてますけども、絶対に謝ることをしない。感謝もしない。ただひたすらですね、こう、顔面がこう、鉄面皮のようにですね、こう、帝国無常な人になってですね、ひたすら、この我が道を行く、going my way ということが多いんですよね。その時、神様は本当に陰で涙を流されていますよ。しかし、真剣になって祈ってくださっています。そして、待ってくださっています。すでに許して。両手を広げて、いつ帰ってくるだろうか。今日は帰ってきてくれるだろうか、明日は帰ってくるだろうか。そうやって神様は私たちの帰ってくるのを、人生そのものが神からの逃走、神様から逃げているということが言えるかと思いますが、その神様から逃げることをやめて神のもとに帰ってくるということを神は本当に切に願っています。もう涙を流して両手を広げて、私のところに帰ってきなさい、もし帰りたいと思うならいつでも帰ってきなさい、どんなに落ちぶれていても構わない。どんなに嘘偽りの、もう借金がね、もう自己破産するしかない状態であっても構わない。ありのままの姿で私のところに帰ってくればそれでいいんだと、神様おっしゃいます。そんなね、いい格好してるその自分のその仮面を脱ぎ捨てて、神様私はこんなものです、というその裸の自分で神の前に出なさいということなんです。弟息子は、事情がありましてというか、神様のこれは仕業だったんですけども、神の愛のご配慮でいろんな悲惨な目に落ちるところまで落ちていくことになります。アルバイトをしていたんですが、もう、食べるものに困って、もう豚の食べる稲子豆さえも食べたい、豚の餌でもそれでも食べたいと思うほどにお腹が空いていたんですが、誰一人彼に食べ物を与えようとしない、もう完全にみんなから見捨てられてですね、見放されて天涯孤独のような状態に、この頼りにしていたものが全部失われたときに、お金もなくなってしまった。そのときに彼は我に返ります。そして父親のこと、父の家のことを思い返すんですね。お父さんの家のこと、その温かい食事の中で、温かい家の中で、
たくさんの雇われていた人たちが働いていた。あり余るほどの食べ物が余っていた。ああそうだ、息子としては受け入れてくれないかもしれないけれども、まあ雇い人の一人としてなら受け入れてくれるだろうという、でもそれは自分の中がとにかく空いているからどうしようもない、死にそうだからという、このそういう切羽詰まった理由から、彼はお父さんのもとに思い足を向けてですね、向きを変えて父親の方に、父の家に向かって帰り始めました。しかし驚くべきことが聖書に記されています。彼がまだ家までは遠かったのに、まだかなりの距離が家と、その息子の中に間にはありましたけれども、その遠い距離を超えて父親の方が走り寄りました。遠くに見つけた息子を大喜びで父親は走り寄ってですね、まあ、中東の方では父親の威厳というのがこの走らないということで表されていました。走るなんていうことはもう父親の威厳がなくなることですから、そんなことは絶対にしない。もう父親もこうゆっくりゆっくりこう歩くんですね。ところがこのお父さん、ありえないことが起こったんですね。もう目が点になるようなことですね。本当にもうそのどうしようもない、このバカ息子のようなものが帰ってきたんですけども、走り寄って彼を抱いて、お父さんの方から近寄って、そして彼を抱いて受け止めたというんです。ボロボロになったありのままの姿の彼を、これが私たちを愛してやまない天の父なる神様と言われているお方であります。この十回を語ってくださる方です。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主だよ。まず神の愛、まず神の恵み、まず神の救いが用意されていて、その神の祝福の中で生き続けることができるようにと、いわばガイドラインとしてこの10回が備えられております。嘘偽りでをその義の人生ではない、その本当に真実な人生を歩む秘訣は、やはりありのままの姿で、嘘偽りのない姿で神の前に出て、そしてその姿がこんな私でも愛されて許されているということを実感することでありましょう。その時に初めて私たちは人の目から解放され、またさまざまな自己弁護や、自己正当化に走らなくても、素直に自分の罪を認めて謝りながら謙遜に、そして共に生きることができる、そんなものに変えられるでありましょう。神様は一羽のスズメでさえも目を留めていてくださいます。商売の話になりますけれども、聖書を見ますと2羽のスズメが1アサリオンで売られているということが聖書に書かれています。でも別の箇所では5羽のスズメが2アサリオンで売られていると言われています。わかりますか？2羽のスズメが1アサリオンでもね、おまけしとくからっていうことですよね。5羽買うと2アサリオンでいいよ。本当は2羽で1アサリオンなんですけど、5羽で2アサリオンだとですね、1羽おまけなんですよ。おまけで取りに足らないようなものであったとしても、神様は愛して、その愛の眼差しで受け止めていてくださいます。お前のね、言葉全部もう知ってるよと、そんな隠さなくてもいいよ、そのあなたの全ての罪を背負って私は十字架にかかって苦しんだから、あなたのその罪の全部を私が肩代わりしたから大丈夫なんだと、許されていきなさい、解放されていきなさい、祝福のもとへとしていきなさい、それが神様の切なる願いでありますから、ぜひ厳しい言葉ではありますが、愛を持って真理を語ってくださる神様の言葉に素直に耳を傾け、心を開いていけたらと思います。最後にこの愛を持って真理を語りなさいというところを覚えていきたいと思います。この10回の言葉は全部そうなんですけども、偽りの証言をしてはならないという言葉は非常に否定的な言葉なんですけども、これをもっと積極的に言い換えればこういうことです。真実な言葉を持って人を生かしなさいということなんです。しかし真実なだけの言葉であるならば、それは諸刃の剣でありまして、 非常にこのバサッと切り捨てるようなことになりますので、それはやらないでください。愛を持って真理を語る、これを聖書は進めているんですね。どんなに正しい言葉、真実な言葉であっても、本当に相手の立場や状況に立って相手を理解し、相手の立場を配慮しつつ愛を持って語らなければ、冷たい厳しい裁きの言葉となるでしょう。それは人を蹴落とす、人をダメにしてしまう、もう完膚なきの場面にこの痛めつけてしまうことになるでしょう。世の中には非常に正しい人がいます。その通りなんですけども、でもその通りって、でもその人の立場に立たされたときに同じことが本当にそうやってできますかということが問われるわけなんですよ。愛を持って真理を語らなければ、それは受け止められないですし、むしろ破壊的な言葉になります。嘘をつくよりも悪い言葉になり得ます。でもそうではなくて、愛を持って真実な言葉を語っていくときに、本当の意味で人を生かすことができる。最初は苦い言葉かもしれない、最初は痛い言葉かもしれない、しかしよくよく味わっていけば、その通りだと気づいて、その人の言葉に聞き従っていく、そして幸いを得ていく、許しを得ていく、それを神様は願っていらっしゃるように思います。御霊なる神様の促しに従って、自らの罪を認め、ありのままの姿で神の前に出ていく、そして愛を持って真理を語っていく、人を生かしていく、そんな私たちとされたいと思います。しばらく祈りの時を持ちたいと思います。声に出している方はぜひ声に出してお祈りください。1分ほど時間を持ちますので祈っていただけたらと思います。天のお父様、私たちは自分の罪を隠して、自分を正当化するために、あるいは自分をよく見せるために、また自分の考えを押し通すために、さまざまな嘘偽りの巧みな言葉を使って、義の中、欺きの中に生きているものであります。お許しくださいけれども、あなたはそんな私たちを全て知っていてくださり、それでもなお私たちを愛し、見捨てないで救おうとなさり、御子イエス様を私たちの身代わりに十字架につけて、その罪を処分してくださったことを、またイエス様をよみがえらせることを通して、新しいやり直しの人生をあなたが備えてくださいましたことを感謝いたします。本当に神様、このありのままの姿で神の前に出ていくときに、私たちは新しく生まれる、ボーンアゲインというような本当に素晴らしい救いを体験することができます。どうかまだそのことを味わっていらっしゃらない方がおられましたら、一日も早く神様、あなたの前に素直に出て、その無条件の愛を受け取っていくことができますように、そのようにして人の目を、その人の目から解放してくださり、またすべての嘘偽りから解き放ってください。本当に真実な、正しい、清い生き方を、しかしそれを愛を持って生きることができる私たちとしてくださることをお願いいたします。そのようにして真実な、アーメンな、嘘偽りのないあなた様を証ししていくことができる私たちとしてくださること、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。